映画の国から数馳せよ。
私は17歳までに45本もの自主映画を撮りましたラジオ、略してわたらじ。
わたらじ。こんばんは、数馳です。
アニオン数馳よ、後藤です。
今晩はですね、この前やったサインのですね、関係で、後藤くんに、シャマランを与えてみたらですね、辛抱シャマランなくなるぐらい、ハマってですね、なんですか、シャマラソン完走したんでしたっけ？
シャマラソンほぼ完走。プレイングウィズアンガー以外は見ました。
ということでですね、自分もですね、それに、頑張ってですね、追いつこうと、監督作品、その一作目のプレイングウィズアンガーでしたっけ？
はい。
これだけはちょっと見らんなかったんですけども、まあそれ以降の、まあ比較的見られるやつは、自分は見て、激シャマリした、シャマラン監督作品、これをランキングしようと。
はい。
で、名付けて、
シャマランキングですよね。
シャマランキング。
シャマランだけにシャマランキング。
シャマランキングですよ。で、これをやろうかなと。
名付けるね。
はい。前回の、インターネットムービーデータベースに、続き、今回もランキングものです。
じゃあ、今日のこれ、題名、はい、決めました。
はい。
今夜はしゃべらないと。
今夜は、ああ、なるほどね。
しゃべらない。
ないと、ないと、
しかもないと、ね、
しかもないと、あ、素晴らしい。
おすごい。
今夜はしゃべらないと。
今夜はしゃべらないと。これいいんじゃないですか。
いいですね。
ええ。
じゃあ、ということで。
ランキングをね。
これをですね、まず、プレイングウィズアンガー92年。これ以降のですね、監督作品をですね、まあ、軽く全部紹介して、最後に、実はですね、私がツイッターなどで、皆さんのご協力を要請したですね、シャマランキング、投票フォームを作ったんですよ。
はい、はい。
で、これでですね、ご参加いただいた方がいらっしゃいます。
来るわ、来るわ。
来るわ、来るわっていうほどではないけど。
投票が、もう集計追いつくだろうかっていう。
まあ、かろうじて追いついたんだけど、それをね、紹介もしてですね、最後にですね、シャマラン情報。全国民がちょっと待ちわびてるであろう、シャマラン情報をちょっと。
もうシャマランのよ、これはっていうのね。
ちょっと、私ですね、シャマラなくなって、シャマランをですね、こう、ツイッターフォローしました。つい最近。
はいはいはい。
メメントを褒めてましたね。クリストファー・ノーラン。
うんうん、
多分褒めてたんだと思う。英語が読めなくてちょっとよくわからなかったんだけど。
ああ、僕は読めましたよ。
読めました。
ああ、でもまあいいです。なんか複雑な、なんかその、ストーリーだみたいなことを。
うん、そうだね。
まあ読んだっていうか、この、あれなんですよね。最近、このカーソル合わせると結構、意味を教えてくれるんですよ。
マジで？
はい。
あ、そうなんだ。
そのカーソル合わせるとっていうか、まあ、ちょっとこの選択して右クリックすると、調べるっていうのが出てくるんですよ。マッキントッシュ。
なるほど。マックすごいね。じゃあまず、プレイングウィズアンガー92年以降の作品、じゃあちょっといきますか。
はい。
まず、98年、翼のない天使。あらすじ言いますよ。
お願いします。
最愛の祖父を亡くしたジョシュア少年が天国にいる祖父が無事でいるかを確認するために神様を探す1年間を通じて成長する物語。
うんうん、
これはどうでしょう。これは。こんな映画撮ってたんだって感じだよね。
そうですね。ちょっとシャマランっぽくないじゃないですよね。うんうん、シックスセンスなどから入った我々にとっても、
ね。ちょっと子供が主人公で、なんていうか、名作劇場的な感じだよね。
ハゲオ元の昔の BL 漫画みたいな
感
じがします。トーマの心臓とかそういう、ポーの一族とかそういうなんか、ちょっと違うか。まあ現代劇ですけどね。
なんか、自分はこう子供が見ても安心みたいな、家族で安心して見れるみたいな。
うん、キリスト教徒が見る映画ですよ、ね。
名作劇場みたいな感じをしたんだけど。で、これさ、どんでん返しはないのかなって思ってたら最後あるんだよね。
あ、ありますね。まあ。うん、あ、そうですね。そうですね。
なんかすごいさらっとした感じのね。
全く知らないで見たら、
うん、
おっって思うかもしれない。
うん。じゃあ、いいですか？翼のない天使。
はいはい、大丈夫です。
じゃあ次、99年、シックスセンス。うん、これはまあ言うまでもないかもしれないですけど、一応あらすじウィキより。高名な精神科医のマルコムはかつて担当していた患者の凶弾に倒れてしまう。 リハビリを果たした彼は複雑な症状を抱えた少年コールの治療に取り掛かることに。コールには常人にはない特殊な第六感、死者を見ることができる能力を持っていた。コールを治療しながら彼によって自らの心も癒されていくマルコム、そして彼には予想もつかない真実が待ち受けていたと。
主演ブルース・ウィルスとそのコールが、う
ん、ハーレー・ジョエル・オスメント君でしょ。
君ですね。マコレー・カルキンって言われちゃった
ハーレー坊やがさ、もうずっと困った顔してるんだよね、あれ。
そうですね、
あれはすごいいい配役だなと思って、うん、なんかほっといても困った顔してんじゃん
そうですね、
なんか最近の顔見たらすんげえすげえおっさんになってたけど
子役の差がで、
うん、
大変だろうな子役は。
終盤に行くための伏線が、まあ俺はこれが一番綺麗だなと思ったんだけど、
うんうん、うわすごいな今のハーレージュエル・オシュメント、
なんか誰かがちょっと地獄の御様っぽくなったみたいな
本当だな、なんだこれすげえな、なんだこれ、うん、
パンパン、顔まん丸になっちゃってる、
顔まん丸です、
で なんとなくパーツが真ん中に寄ってるみたいな
確かに、
まあとにかくシックスセンスはね、まあこれはオチは言わない方がいいんだろうけど、オチ言うなって最初にね、いきなりブルース・ウィルスの直筆の文字が映るからね、うん、
ブルース・ウィルスの直筆の文字なんですか。
直筆でしょ、あれ多分サイン入ってたけど。
シックスセンスは今回見てないんですよ
あ、すんげえ前に見たばっかり
そうそうそう、
俺もね改めて見てね、あこういうところがこうだったんだって。最初のショーあのさ、家にいきなり上がり込んでさ、パンツ一丁でいる変な青年がに撃たれちゃうんだけど、俺この映画で最後はもうさ、どんでん返しは覚えてるからさ、うん、いいんだけど、ゾッとなったのがさ、あのハーレー坊やがさ、ブルース・ウィルスと会う時になんかラテン語を口走ってんだよね確か。
口走ってる、
口走ってる、なんかラテン語をごちょごちょごちょごちょ言ってたんだよ確か。
はい、
でそれを後々ブルース・ウィルスが、あれ何だったんだって辞書で調べたら、なんかあの意味が分かったんだけど、はい、その意味忘れちゃったななんか助けてくださいとかそういう意味だったような気がするな。で、まあ、ちょっと軽くネタバレになるけど、最初にこう上がり込んであのブルース・ウィルスを撃った青年は、実はブルース・ウィルスは昔少年だった時にカウンセリングしてたのよ。
あ、なるほど。
だけど、少年は自分のことを救えなかったって言って恨んでブルース・ウィルスを撃ちに来るんだけど、
うんうん、
その少年をカウンセリングしてた時のテープを聞くのね、
はい、
ブルース・ウィルスが、
ええ、
ここのシーンがちょっとエクソシストに似てんだと思って、エクソシストでも確かこういうシーンがあってさ、すっげえ音量を上げるのね、そのブルース・ウィルスは、
はいはい、
カウンセリングしてブルース・ウィルスがね、なんか席を立った時にの音をね、なんかすごいでっかくして聞いてると、
あの、
オスメ、あの、ハーレー坊やと同じことを口走ってたね。
あ、なるほど。
これすごくない？これはちょっと、ゾッとなったね。
そんなシーンあったんですね。
うん。これがさ、ポイントで、ブルース・ウィルスが、この少年を信じる、うん、きっかけになるんだけど。
ああ、なるほど。
この、こういうさ、エピソードとか、あと、幽霊が来るとさ寒くなるね、
はい、
ハーレー少年、
はいはい、
幽霊が来るとこう息が白くなるんだけど、
うんうん、
あれのね使い方がね最後のねどんでん返しにつながってくるのよ、
はい、
寒いっていうことがちょっとこのブルース・ウィルスと奥さんの関係にも出てきて、あそこはそういう意味だったんだっていうのとかね、なんかねいちいちねそういう伏線
が
ねうまいんだよね、なんていうかな、あじゃあこれオチオチオチを言わずにどう言おうかな。だからさ、つかみどころがない話になりかねないと思うんで、これ。
ええ。
じゃああれどうだったのっていう風にさ、このオチを知った後にさ、うん、それ、あそこがおかしくないとか、だけど、それをね、うまいことやってて、で、それがね、うまいこと言ってんのがね、幽霊っていうのは見たいものしか見ないんだって、ハーレー坊やが言うね。うん、
はい。
君のことを見てるのかってブルース・ウィルスが聞くと、うん、
はい、
いや違うんだ、彼らは見たいものを見てるだけなんだっていう、
うん、
それもね、それがねこのどんで返しした後の、
うん、
こう納得いかないところがねうまくいくんだよね、うん、だからやっぱねすごい構成はやっぱ これが一番すごいというか、 あと、だからね、これシャマランは構成力はあんまないと思ったのよ、これ全部見て。
おお、なるほど。
うん。あの、翼のない天使も、
はい、
結構エピソードをつなぎ合わせた感じで。
そうですね。
うん。あの、あんまりそのエピソードごとのつながりで見せるみたいな、あの、ノーランみたいに、こう、うんうんうん、過去と今で、この、ここはこうやって今とつながってくるんだっていう感じじゃなくて、結構つなぎ合わせだったんだよね、翼のない天使も。
そうですね。
で、自分が好きなサインもさ、あの、そうだけどさ、なんだその、落ちっていうか、伏線の回収の仕方って。そこがまあ、シャマランの、なんつうか、愛嬌というか、なんかこう、
そうですね。
嫌いな人は嫌いだし。
ちょっとニヤッとさせられちゃう感じはありますよね。
だけど、なぜか、シックスセンスだけはもうバッチシ決まってて、すごいなっていう。次、アンブレイカブル、2000年。
はいはい、
あらすじ、オールシネマより、ある日乗客、乗員131名が死亡するという悲惨な列車追突事故が発生する。かつて有望なフットボールの選手だったデビッド・ダンは、その列車事故唯一の生存者だった。しかも傷一つ負わなかったのである。なぜ自分だけが奇跡的に助かったのか、と悩むデビッドのもとに、ある奇妙なメッセージが届く。
これも、これはシャマラン史上一番大風呂敷広げた感じします、
ね。そうだね。あ、そうかな。俺ハプニングじゃないかなって思うんだけど。
ああ、なるほど。最初の謎はかなりでかいですよね。
うん。
引きはかなり強いなっていう気がします。うん、
これさ、まず、この生き残ったのが、まあ、またブルース・ウィルスね。で、このブルース・ウィルスのもとに、手紙を送ってきたのが、アメコミの、なんだろうね、あれ。
収集家というか、バイヤーみたいな。
うん、そうだね、原稿を。
美術書。
そうそうそう。でさ、ちょっと俺は笑ったのがさ、原稿を売ってるんだよね。漫画じゃなくて、原稿を売ってて、
はい。
でさ、それをさ、買いに来た客がさ、これはいい絵ですね、って言って、子供が喜ぶと思うんで、くださいみたいなこと言うと、何を言ってるんだって言って、これはアートなんだって言って、お前なんかに売るもんはないって言って、ぶち切れるんだよ。
ありますね。
あそこはちょっと笑っちゃった。
あのサミュエル・ジャクソンのキャラ、ちょっと好き嫌い分かれるんじゃないかと思いますけど。
うん、あの、ガラスなんだよね。ミスターガラスなんだよ。
ああ、そう。すごい骨折しやすい体って生まれてしまったってい
う。
すごいかわいそうなやつなんですよ。
うん、これはさ、要するに、これってアメコミヒーローものだったのっていう、
はい。
風な終わり方をする。
それもう落ちんじ
ゃないですか。っていう。
いや、確かに、ですよね。
うん。
びっくりする、しますよね、最初。一番最初見たら。予備知識もなく、
うん。
あの、十二ちゃんの、あの、吹き替えの、
うん。なんか、
まだやってんのかな。
最近やったらしいよ、これ。テレビで。
そういう感じで、全然知識がない、あの、最近の高校生とかいきなり見たら、ってなるんじゃないかなっていうような流れです、うん、話としては。なんじゃこりゃっていう。
これをさ、なんかブロックかなんかで、マーベルの、なんていうの、共通概念で見てると、うまい具合にシャマランの罠に。
マーブルってことですか？
あ、そうそう、マーブル。マーブルコミックの、こう、なんていうの、
お約束です。
お約束に従って見てると、シャマランの術中にはまるっていう風に書いてる人がいて。
と言いますと。
X メンのさ、
うん、
あの、車椅子乗ってるやついるじゃん。
プロフェッサー X。
うん。
プロフェッサー X ですか、ね、
そうだ。あれだと思ってると、こう、ミスリードに引っかかるよみたいなことを言ってる人がいて。
ああ。
で、なんかね、作中出てくる作品は全部 DC だとか、だからそこら辺この DC とマーベルの関係みたいなのもこう分かってないと罠にすら引っかからないっていうらしい。
どういうことですか？
言っちゃうとオチになっちゃうね。
いや、そのミスターガラスこと、
うん、
サメエル・ジャクソンのキャラに、
うん、
関する、まあ、最後のオチ的な要素があるじゃないですか。
うん、
で、そこがってことですか？
そこの。そういうこと。
ああ、なるほど。
要するに、プロフェッサー X。
でも、プロフェッサー X だと思って見てました？
いや、全然わかんない。
全然見ないよね。だいたいからして、
アメリカヒーローものだと思って見る人いるんですか、あの謎の始まり方だからして。
いや思わないね。
思わないよね、
うん、いやまあちょっとしか読みしすぎ
わかんない、ちょっとしたなんか、
うん、
エッセンス的な感じのアメコミなのかなっていう、変人を演出するためのみたいな、そういうことかなと思ったけど、結構やっぱりガッツリですよね。
まんまだったっていうね。まあこれはね、見てもらってちょっとええー、って、ね、思ってほしいですね。
ちなみにこれに出ているシャマランは、ドラッグのディーラーとして、
あそうそう、これについて言いたかった。シャマラン、あこれさ、ブルース・ウィルスは要するにサミュエルから前は特別な力があるって、生き残ったのも偶然じゃないと。で、
あの、何を言うつもりですか、そんなネタバレ的なことも。
いやこれは序盤からずっと言ってるじゃん、サミュエルが、
まあ、そうです。
で俺はいや普通の人間のはずだっていうところで、でさ息子がさあのパパは特別なんだっつってさ銃で撃とうとするのね。あそこすごいよね。
あそこは結構緊迫感ありますけど、うん、ちょっと取ってつけた感があるんだよな、
うん、あそこ。でさ、警備員してんだよねブルース・ウィルスは。
はい、
あのボストンだからレッドソックスか、
レッドソックスの、
うん、でさあそこでさ、
グリーンモンスターのところですよね、
うん、要するに怪しいことをしてる人に触れるとそいつが何してるか分かるっていう。
触れるとでしたっ
け。うん、触れると。でさ、それでさ、シャマランがさ、なんかドラッグの受け渡しをして受け取ったっていうさ幻影が見えたんでしょあれ多分、
うんうんうん、
なのにさ、
持ってなかったよ、ね、
持ってなかったじゃん、
はい、
あのことに関して何にもさ触れずにさ終わっちゃったんだけど、
なかったですね。
あれ
事件、
あれ気になったね。
あれ事件です。
あれ事件。じゃあこんなもんにしますか。
はい。
ちなみに最後の方が、最後の終わり方がね、俺はねちょっとねウォッチメンに通ずるものを感じたんで。男性性を取り戻すっていうくだりがあって、
うん、
どっちにも、
はいはい、
自分の役割に気づいた時に男性性を取り戻すっていうのがちょっとね両方ともそうだなと思って。
男性性って何ですか。
要するにさ、奥さんとさなんかうまくいってなかったじゃん。
ああそういうことね、
うん、
はいはいはい、
っていうところで
チンコが立ったってことです
ね、うん、まあそういう感じ。じゃあ次サイン、あこ次はサインだね。
クララが立った、クララが立った。次サインですね。
うん、で04年がヴィレッジ。
ヴィレッジ、
あらすじいきます。
お願いします。
深い森に囲まれた数十人が自給自足で暮らす小さな村、その村には決して森に入ってはならないという古くからの掟があり、村人は森に住むという怪物を恐れ境界線を守って暮らしていた。掟を守る限り森に住む怪物が村の平和を破ることはなかったからである。しかしダニエルという少年の死を境に村に異変が次々と起こり始める。ですよ、ヴィレッジ。
ダニエルって誰でしたっけ。
ダニエル、自分もちょっと思い出せない。
誰か死んだ。
これは自分もね事件だと思った、この映画。
そうですか、うん、あそうですか。
あの途中で主人公が変わるじゃん。
ああそうですね、
うん、これはちょっと事件じゃない。
ああそこはいいですよね、
うん、とりあえず最初の主人公はホアキン・フェニックスが演じる、すごい純朴な青年、
うん、
誠実でありたいみたいな感じの、
うん、
でそれに盲目のヒロインが出てくるんだよね。
そうですね、で
この二人のなんかこうピュアな関係が俺はいいなと思ったんだけど、うん、
僕もすごい好きです、
うん、
あのさ、ヴィレッジはあなんだろうな、僕その序盤15分ぐらいがすごい好きで、
うん、
本当にその村の暮らしの営みみたいなのは、うん、まあ、結構ちゃんと描かれて、しかも一人ずつ出てくるキャラクターが、
うん、
なんか本当に短いシーンなんですけど、
うん、
なんかすごいちゃんと描かれてるっていう、なんか非常に好感を持ったんですけど、
お
登場の仕方一人一人がみんな、なんかいいな。
ホアキンのこう親友、幼馴染、あのちょっと障害を持ってる子、
知恵の遅れた感じの子、うん、
エイドリアン・ブロディがさやっててさ、
キングコングの人ですよね。
そうそうそう、あと戦場のピアニスト、
うん、
この人演技力ありすぎる。異常な演技力でさ、
うん、
この人さすごいいいのがさ、戦場のピアニストで史上最年少でアカデミー賞を取ってるの。なのにさ、
うん、
その子さキングコング出たりさ、プレデターズ出たりさ。すげえ信頼できんな、こいつっていう。
プレデターズ、
うん。
いいですね。
いいよね、この人。
うん。
ということで、ヴィレッジ。あ、どうだこれは、じゃあ、オチでびっくりした。俺はオチ知っちゃってたんだよね、これ。
まず、最初の引きがあったじゃないですか。あったじゃないですか。
うん、
その、化け物の、森に住むと言われている化け物とどう対峙していくかみたいなので、みんなすごい、うん、まあ、葛藤があって、うん、でも、俺は行くんだって、すごい男気あふれるフォアキン・フェニックスだけは勇気を持って行ったりして、
うん、
そういうのがあったりなんとかして、結局その化け物の正体も途中でわかるんですけれども、
うん、
そこああっていう、なんか途中まで化け物すっごい怖いじゃないですか、
うん、
本気で怖いじゃないですか、
うん、
だからあの怖がらせるシーンとか本当に怖いなとか思いましたけど、なんかなんだろうな、化け物の正体っていう一つの、
うん、
まあ、ポイントと、あとまあもう一つの本当に最後のオチと、
うん、
二段に分かれてたんじゃないかなと思ったんですけど、
うん、
まあ、最後のオチに関してはなんかまあいくつかなんか考えるじゃないですか、見ながら、
うん、
こういうことかな、こういうことかな、こういうことかなみたいな、
うん、
そんでなんかなんとなく近い答えがもう頭の中に出ちゃってたかな。
ああ、なるほどね。
はい、ああそっか、
なんかこうパクリ疑惑でよくなんか町山さんがよく言うんだけど、こうすでにこういう作品は いくつかあったって、まあ他の作品もよく いくつか言ってたんだけど、
はい、
じゃあそういうのは別に知らなくてもなんとなくもう分かっちゃったと。
そうですね、なんか怪しいじゃないですか。
じゃあ逆にそこが別に驚かないのに評価が高いと、ことくんの中で。
そうそうそう。
じゃあ別にオチが好きなわけではないと。
そうですね。あ、そうか。ちょっと変な好きになり方かもしれないです
ね。うん、序盤が逆に好きだった
。序盤好きです。
うん、シガニー・ウィーバーがかつてなく、なんか色気があると思ったんだけど。
いや、ないでしょ、あの役でも。
いや、なんかね、なんかわかんないけどね、シガニー・ウィーバーがエロいと思ったんだよ。
それはもう、なかなか、空前絶後の事態じゃないですか。
うん、
エイリアン世代
として。まあ、熟戦だったのか、俺は。
いや、僕はこの映画で一番好きなのは、
うん、
やっぱりアイビーなんですよ。その盲目の少女、
うん、
アイビー。で、この、でアイビーが好きだから、
うん、
レディー・イン・ザ・ウォーターも好き。そういう。
え、同じ人だ、これ。
同じ人ですよ。何言ってる
の？マジで？
うん。
そっか、そっか。じゃあ次、レディー・イン・ザ・ウォーター。2006年、あらすじ、オールシネマより、ごく普通のアパート、後部アパートの管理人、クリーブランド・ヒープは、廊下の掃除や電球の交換をするだけの単調な毎日を送っていた。ところがある晩、中庭のプールで、ストーリーと名乗る謎めいた女性と遭遇する。彼女は水の精、ナーフという存在で青い世界からある目的のために人間界にやってきたという。やがてクリーブランドは韓国系親子が語るおとぎ話をヒントに謎を解き始め、そんな中、ストーリーが青い世界へ戻ることを阻止しようとする恐ろしい怪物が現れる。クリーブランドは住民たちの協力を得て謎解きを進めながらストーリーが無事に戻れるよう懸命に奔走するのだが、これも後藤くんの中で評価が高いと。
ええ、本当に、まあ、あれですよ。この映画って、
うん、
見た人誰しもが、
うん、
突っ込みたくなるじゃないですか。いろいろと。で、うん、こんだけの、その脚本書ける人、シックスセンスの脚本が書けて、
うん、
監督作品もこんなに多いんだから、
うん、
わざとやってるに決まってるんですよ、
うん。
こんな変な映画をわざと作ったんですよ。
わざ
と。え、そうですよ。だから、ご都合主義だとか、そんなうまくいくわけねえだろうとかいう突っ込みをしてる人たちは、うん、まあ、お門違いというか、
う
ん、わざとやってるに決まってるんですよ。うん、いやだから、いろいろ考える余地が残ってるんです、まだ。
それね。
レディー・イン・ザ・ウォーターつまんないって言っちゃって、
うん、
いうことによって、うん、レディー・イン・ザ・ウォーターまだ語られてないと思うんですよ、うまい。
ああ、なるほどね。
うん、ちゃんとは。
俺思ったらね、うん、辻褄とかね、そういうことはね、関係ないと思った。
うん、
で、なんでかっていうと、これおとぎ話だから。
いやー。
って俺は思った。
ちょっとね、メタフィクション的な、 魅力があるんですよ。
う
ん、もういいんですか、いきなり言っちゃって。
え、何？
いや、その、僕が、レディー・ザ・ウォーター何、なんで好きかっていうと、で、その、物語についての物語なんですよ。レディー・ザ・ウォーターは。で、ストーリーっていう女の子を巡る物語で、
うん、
だからもう、まあ、それはそのまま撮っていいんだと思うんですよ。
じゃあ、あれか、
ストーリーについてのストーリーなんだ。
ネバーエンディングストーリーみたいなもんか。
なんかも、そうです。あれの方がもっと、ちゃんとお話になってる。うん、けれども、これは、これはなんかお話というよりか、
うん、
なんかあんまり別に面白くないじゃないですか。話としては。
うん、
その、なんかどんでん返しがあるわ。言っちゃった。
どんでん返しはあれは、あれはないのか。考えてみたら。
まあ、ないですよね。その、なんか。
そうだね、ないね。
その、虚言回しみたいな感じで、うん、次々と話の内容を教えてくれる韓国人の親子がいるんですけれども、
うん、
その人たちが言ってた通りになっていくし、
うん、
だから別に裏を書いてこうなったということはあんまりなくて、
うん、そうですね。
ストーリーが、に話を聞いたら、そのままそうだし。
あ、まあ、あるとしたら、最初、主人公が守護者だと思ってたら、
ああ
みたいな。実は本当の守護者はみたいな。
いや、でもそこも超ウケるんですけど、僕は。
あれはちょっとサインに通ずる、
守護者だかなんだかっていうのをさ、
うん、
いや、なんで信じんのっていうところもあるし、
うん、
それが、
見ろ目を離すなって言ってたからね、最後。
もうだからわけ
は。いつ活躍するのかなって思ってたら、その守護者だったやつね、本当に。なんか、やたらさ、思わせぶりにさ、映るんだよ、途中で。
あいつのこと。あ、ごめんなさい。
いや、そいつのことなんだけど。
はい、はい。
こいつは、これだけ思わせぶりに撮ってるってことは、悪者か守護者だろうなと思ってた。うん。で、守護者だった。まあね、これは別に、
どん
でん返しでも何でもない。
事件ですよね、事件。
事件。
事件の。
事件から、俺、事件度合いだったら、ビレッジだな。事件、どこが事件だったんじゃ。
いや、だから、わざと面白くない映画を作った。
ああ、そういうことか。ああ、なかなかね、結構、難易度が高いね、これ。シャマラン度が高いね、これ。
これはシャマラン度高いと思う。シャマランファンにはシャマランと思いますよ。だって、面白くないの。で、なんていうんですかね、これ、よくプロデューサーはこれを作らせたなって言って、これ制作もしてんのかな、シャマランが。
いや、なんか、結構吸ったもんだったような気、あったって待ち合わせ言ってたような気がするな。独りよがりすぎるっていう脚本が。
いや、そうでしょ、だって、本当だよ。だって、シャマランのと、この役もすごいですしね、うん。何の役で出てるかっていうのを。
そう、これ、でもさ、本当俺、吹き替えで見たから何とも言えないんだけどさ、普通に役者だったね。
そうですね。しかも、なんか今まで感じたことなかったですけど、
うん、
なんかかっこいいんだな、
そうそう、意外とイケメンだなっていう。
すげえかっこいいなって思
う。うん。だって、世界を救う小説家だからね。
そうですね。
しかも、ね。
ちょっと、マルクスみたいな感じのイメージですけど、僕は。
マルクス
世界を変える思想家。
ああ、でも書いてる内容はキッチン。あれなんだ、小説なのあれ。
どうなんでしょうかね。なんかエッセイとか。
ハウツー本みたいな感じかなと思ったんだけど。小説ではないのか。
どうでしょう、わかんない。
っていうことで、どうしよっかね。時間結構。
あ、そうですか。
一回切る？じゃあ、ここで。
ああ、そうしますか。
うん、
次。まあでもあとは、
まだね、
3作品
ね、レディー・イン・ザ・ウォーターまで来たでしょ、あと、ハプニング、1、2、3作品と、まだまだこっからやることがあるから。
じゃあ切りましょうか。
じゃあ今回はここまで。また前後半になりますか。
ええ。じゃあそうしましょう。
じゃあ、シャマランキング、前半っていうことで。
ええ、そうですね。
じゃあまた、ご機嫌よう、なんか、引っ掛けようと思ったんだけど、シャマランに。引っかかんない。何にも引っかかんないわ。
じゃあ、ありがとうございました。
ありがとうございました。